ということでね、まあもう8月でねなんでございますが、
本当にね、
先週ちょっと京都にね用事があって行ってたんですよ。
京都ですか？京都店ですね、
京都店、
京都、大京都店、
大京都店、
要するに、舞妓さんが来るんですよ。
いや、百貨店、うちのよくある仕事で、そうじゃなくて。
違うんですか？
京都市にちょっと一泊用事でね行ってたんです。でまあなんて言うんですかね、まあ、京都はそんなに堪能はしてないんですけれども、
うん、
まあ、難しいなっていうことはね、やっぱり宴会料理、宴会があったんですよ。
宴会、
ホテルで宴会、
ご宴会、
ご宴会、ご宿泊でね、もう料理ってやっぱりすぐなくなるんですね、あれ。
よっぽど美味しかったんですか？
いや、だから京都っぽい料理出るんかなと思ったんですけども、
なんか
じゃがいものなんか煮込んだやつとか、じゃがいもゴロゴロ入ったカレーとか、なんかじゃがいもばっかりだったんですよ。
じゃがいもがよく入ったんでしょうね。
いや、そんなこと、
今日はじゃがいもが安いよ。いや、
そういう仕入れはしてないと思うんですよね。
そうか、じゃあじゃがいもを10キロ。
いや、10キロじゃなくて、ほんまそんな感じだったんですよ。で、まあ、開始20分ぐらいで全部なくなったんですよ。で、まあ裏話的なことを言うとね、まあ人数より若干少なく注文してたようではあるんですけど、
このご時世ですから、
ね、そう。でも一応その日は土曜の牛の日だったんでね、なんかうなぎとかね、あるんかなとか、
うのつくものが食べたいですね。
そうそうそう、あるんかなと思うんですけど、全然うのつかないじゃがいもやったんです。
G から始まる。
そうなんですよ。なんかちょっと魚のね、やつとかもあったんですけど、そんなに季節感もないし、
なんだろう、マリネみたいなやつですかね。
いや、なんかね、香草焼きみたいなやつ、なんか焼いたやつとじゃが
い
も、
はい、
あともうバターライス、
お腹にたまるね。
そうそう、はい、もう真っ先にバターライス食べました、ね、このメニューの中で一番何を食べるべきかと考えて、もうバターライ ライスちょっとね、ちょっと期待感はなかったですけどね。
チェリーさんの行くそういうなんか集まりみたいなのって、だいたい今日はウインナーしか出なかったとか、そんなのばっかりですよね。
貧乏くさいイベントばっかり行ってるんでね、プライベートでもね、本当に困ったもんですけどね。なんか京都らしいもん食べたかったな、もう腹減ったんで、もう牛丼食べに来ましたからね。
バターライス食べたのに牛丼食べた。
その後ね、居酒屋行ったんですよ、ちょっと少ない人数でね、行ったんですけども、高かったんよ。
京都ですから、
ビールがね、まあ、500円ぐらいなんですよ。
おビールですよ。
でもね、ビール500円生ってそんなもんやなと思うじゃないですか、550円。でもコップがめっちゃちっちゃかったんですよ、あっと思って。
それあれですね、めったに行かない、5年に1回ぐらい連れて行ってもらっていく料亭みたいなところで出てくるビールのグラスみたいな。
そうなんよ、これ500円ってこんだけかと思って、試しにね、650円って書いた普通のビールよりも100円高い瓶ビール頼んでみたんですよ、これ中瓶でね、そしたらやっぱりそのコップに2杯分あったんですよ。ほら見てみと、やっぱり瓶ビールやんけと思ってね、もうそこから先全部瓶ビール。そしたらもう瓶ビールないですって言われて、仕入れとけよ瓶ビールと思ってね、
店中の瓶ビールを
飲む。そうそうそう、瓶ビールばっかり飲んでましたけどね。そういうのがあるんですよ、本当に
ね。
でそんなもんなんですよ。いや、他にもね、なんかあったと思うんですよ、なったと思うけど、もう忘れてもてね、
京都で。
そう、京都で、
京都感が一つも伝わってこない。
そうです、京都暑くてね、
あ、京都暑そう。
暑かったですよ、もう汗びしょびしょになってね、そんな話しか思い浮かばないですね。なんかあった、なんか言いたことあったんですよ、なんか感じたことがあったはずなんですけどね、
もうビールが高かったのとじゃがいもしか今ね、
そうなんですよ。
皆さんの頭には
もっと夢のある話がね、なんかあったんですけどね。あ、他にもあるんですよ、京都から和歌山まで黒潮に乗って帰ってきたいっていうのがね、僕あって、乗ってみたいじゃないですか。
ありますね、
でもそれに合わせて帰ってきたんですよ、もう急いで、
すごい黒潮に合わせたんですね。
そう、5時47分京都発ね、17時47分京都発の黒潮に乗って、もう用事が終わったの4時ぐらいやったんですけど、後片付けもまあみんなでやって、もうなんとか間に合って、結構空いてるやろうと思ってたんですけども、新大阪からむっちゃ人乗ってきて、もうギュギュやったんですよ、
やっぱり。
隣でおばちゃん弁当食べ出して、いいですかって、どうぞどうぞって、
もう駅弁です。
そうそうそう、お腹空いたなと思いながらね、帰ったという、まあ何の話だったんでしょうね。参りましょう、せーの、
らしくあれ、
マイクで直撃、
教えてチェリー。
まあ、ここにはそんな、ここだけの話はないんですけど、
ないです。
お送りしたいと思います。
ここでしか喋らないことはいっぱいあります。
いやいや、ね、大体のことはもうね話してるんですけど、さあこのコーナーではですね、中川智美人気アナウンサーの、マイペースな日常をご紹介しております。マイペースなブログをラジオでもご紹介します。
まあ、そんなわけで、どんなわけか、新宮に行ったんです。
あ、そうなんですか。
仕事の関係で、で新宮の朝仕事をして、でもうお昼ぐらいに
帰ってきた
んですが、
じゃあもう朝一の仕事やったんですね。
そうです、前乗りしてね、ちょうど前乗りの日が30日。
お、僕は京都で
じ
ゃがいも食べてた日じゃないですか。
ひたすらじゃがいもとバターライスを食べている時に、
そうやで、
すいません、私はちょっと美味しいものを、
で僕はその時牛丼食べてた時、
その時ぐらいに牛ではなくてウーのついたあれが乗ったものをいただきながら、
うん、
はい、まあ、その日は終わって、で次の日朝早くね、
早いからもう他酒、うん、もできへんからね、
もうすぐ寝ました。
ペイチャンネル見てる暇もない、
うん、私はもともと見ません、
う
ん、
あ、そうか、はい、ちょっと高いホテルに泊まったんでペイチャンネルないんかなと思ったらあったんですよ、思わず買ってしまいましたけどね。
買ったんですか、見たんですか。
見ましたよ。
わ
あ、の世界の名作映画をね、
結構
ああいうのって邦画とかでもいいのやってますから、
いいのがね、うん、ありますからね。
足ガーって釣りましたけどね疲れてる時見たらもう小村帰りがすごい悶絶です。さあ、それ、ね、そして中川さん、
そう、それで私はもうすぐお酒をいただいてすぐ寝まして、
あら、
お部屋でね。
やっぱり中川さん普段はエアコンつけて寝てるんですか、あの夜自宅では。
タイマーにします。
タイマーにする、うん、3時間ぐらい
ぐらい、2時間か3時間ぐらい。あ、
だからそういう意味で言うとやっぱホテルに行ったらもう気が大きくなってますから
わーってね、
朝までつけっぱなしだっていう感じですよね僕は。
あ、なんかね、つけっぱなしでもいい説みたいなのもあるんですが、うん、私喉がカサカサになるんで、
まあ、なるよね。
でホテルって特にそうでしょ
う。そうですね。
なので消す、一応消しました。
えらいね。
その前まではガンガンにつけました。
あ、でまあ寝てしもたらっていうところやね、う
ん、危ないので
朝早いしね、
すぐピッと切って寝て。
なるほど、
うん、テレビショッピングなども見ながら、
見ながらね、
楽しく、
うん、過ごして、
過ごして、ええ、次の日お仕事終わって、ええ、で新宮に行きますと、うん、行きも帰りもそうなんですけど、ルートをね、どっちにするか、うん、海側から行くか山側から行くかっていう、
まあ Google マップの言う通りにしたら大体間違いないね。
ね、うん、最近 Google マップですかね、あれ、ええ、私の方に入ってる、ええ、あれナビの声変わりましたよね、
はい、いや知らないです、あのスマホ持ってないから。
あ、そうか
知ってるふりしたけどそんなやったことない。
あのね、ええ、北へ進みますとかぐらいの感じだったのが、うんうんうんうん、結構ここから先はみたいな、
うんうん、ロボット音声
ロボットっぽい感じに、
あ、うん、ねえ、うん、なんででしょうね、
なんでかな、
経費削減じゃないですか、
うん、なんでかなってみんなで言ってる、
あ、そう、
誰もわからない。
そうですね、まあ、で電話してみましょう。
Google の社員じゃないから、
でこれ言われてる、電話してみよう。
そうですね、
明日ちょっと空いてるから。
あ、そうですね、じゃあ、う
ん、来週空いてんね、て来週のこれ言われて空いてんね、ボンやもんだ、
お盆特集、
うん、ね、今ちょっと考えて、お盆のトークスペシャルっていうの考えてて、
そうですね、
たっぷりと喋ってもらおうと思う。
お盆らしい方をゲスト
に、そうそう、ゲストにあの人にちょっと声かけようかなと。
そうですね、
そんなことはどうでもいいですで何でしたっけ、
新宮
に、新宮に泊まって、
そう、うん、で帰りは山ルートで帰ろうと、うん、
はいはい、
いうことになりまして、うん、で山側からこうスタッフ2人と私と
歩いて、
歩いてね、
今の感じだったらその中で山側から歩いて、
熊野古道を、
そうそうい
やいやいや
違う、一人旅、うん、
無理だったので、
車でね、
車でね、でそのスタッフの一人がね、
うん、
唐揚げの好きな、
あ、よく出てくる、
はい、
この番組に、
はい、その人で、唐揚げ屋さんないのみたいな、
ないでしょ、
うん、でもう一人のスタッフがないでしょ、みたいな
話で想像つくな、その車内、
うん、でもなんか食べたいねって言いながら、
まあね、うん、
順調に道こう、ね、
進んでいた、うん、
龍神あたりで一回休憩しましょうということになりまして、はいはいはい、で龍神の道の駅に寄るというので、うん、そういえば、はい、龍神といえば椎茸が有名です。
あ、そうですね、
はいはい、で椎茸バーがあるかもしれませんっていう話をしたら、
うん、
それはなんだと、
はあ、それ何やってなって
そう、う
ん、いや僕何も言ってない
よなんか天の声かなんか
いやいや、
でそれで、うん、椎茸バーガーは、うん、私は龍神では食べたことがないんですっていうのは、それこそ物産展で、
そうよね、
紀州寺大物産展の時に来ていて、
はいはい、
もう大行列、販売みたいな、
やっぱり肉厚で美味しいんでしょ、あれ
美味しいんですよ、
僕は食べたことないけど、
椎茸をフライにしてあって、
うん、あ、フライにしてんねん、
そうです、
美味しそうよね、
それとお野菜とベーコンが挟まっていて、
美味しいやんそれ、
ケチャップが、
うんうん、
でパンもふわふわだったんです、
うん、
美味しかったから、うん、これはぜひ寄りましょうと、
はいはい、
で行きましたらありましてね、
やっぱり
でライダーの、
あれ行けよってなった
なんか今聞こえたおかしいな、
ええ、
ライダーの人がもういっぱい、ライダーが
そんな集まってんの、
大集結なんです。
あ、そうなんや、
今なんか気持ちいいんですかね、
いいでしょうね、
ツーリングの時期なんですかね、うん、うん、そんなことで、はい、寄って椎茸バーガー買ってみんなで食べて、
いいですね、
うん、あそこで食べるのもまたいいですね、
そりゃそうですよ、最高でしょ
う、うんうんうん、
ふわふわでね、
うん、
ジューシーで、
うん、お腹いっぱいになって、
うん、
結局唐揚げは入らずにそのまま帰り、
唐揚げ売ってたんですか、売ってはない、ないでしょ、うん、
その道の駅でもスタッフは探していました、
うん、ないんかよって、
うん、お店がね、何店舗かあるんです、
結構揚げ物売ってたりしますよね、あの、まあ、道の駅はともかく、まあ、サービスエリアとかはね、揚げ物絶対売ってるじゃないですか、うん、揚げ物焼き物の類は
ね、
うん、
天ぷらとかね、
そうそうそうそう、
ありますからね、
でも唐揚げって確かに見たことないね、
そうないんです、あ、うん、
バッシーの揚げ物大好きって一回だけやってみたいんやけど、ちょっと後が続いてなくて
一回金曜日のねそうそうそうリポートのコーナー、
そうですか、
だからそうバッシーにぜひまた揚げ物のお店を、ね、
探す、うん、
開拓していただきたい、
そうですね、はい、ぜひともと思ってますけど、
ねえ、ね、美味しかったですよ、いいです、ね、椎茸バーガー
いいですよ、ほら美味しいですわ、
うんうん、
そんな感じですか、
そんな感じです、
そうですか、私そういえばオープニングで何の話したかったか今思い出しました、
あ、はいはいはい、
改めて言うほどの話では全くないっていう前提の上で言うんですけど、はい、なんかそのラッキーガールですか、
あんまり、
そうですか、
うん、星を見に行こうって言ったら曇る感じです、うん、
はい、ああ、ラッキーガールじゃないですねうん、僕はどちらかというと僕もラッキーガールじゃないのかなと思うんですけども、
ボーイ、
うん、ええ、この間の原付でね、うん、ちょっと用事があって、うん、出発しようと思ったらもうガスリンがないんですよそんなはずないんですよ、
ブルルン、
いやもう全然ないねん、普通予備タンクがあるんでね、うん、それで使える予備タンクもないねん、だから多分蒸発したんかなと、
乗っていなかったりしてもそんななるんですか、
なる、で押していって会社の前にガソリンスタンドあるんでね、でも値段書いてないからあんま行かないんですけど押していって入れてもらってで用事済まして帰ってきたら、そうですね、県庁前の道のところに学習塾ありますね、
はいはいはい、
でちょっと行ったらタバコ屋さんで宝くじ売ってますね、港筋のところね、あのあたりで急にガクンってなって、後輪がパンクして、で結局その周辺で自転車屋さんがあったような気がして探したんですけど見当たらずに、会社まで押してくるっていう汗だくになったんですよ、
結構な距離ですね、
ほんまについてないなと、ガソリンは入ってないわ、タイヤはパンクするわ、まだほったらかしなんですけど、これまた金も取られるんですよ、修理だけやったらともかくタイヤごと買えるってなったらこれ1万円ぐらいするんですよ、
高いですもんね、
8000円とか、だからもうほんまついてないなって、それだけの話です、で中川さんはまあついてたらいいなと思ってね、そういうお話でした
まあ食べ物もあるんですけどね、
そうそう
ですよね、
参りましょう、裏和歌山放送ニュース、和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、週刊学びは引き続き高校野球の影響でお休みです、
影響で、
はい、今更サラダ、ついに赤井ゆかりアナウンサーのベールが、
はい、
先週今週放送でしたね、月金で ね、なぜかドラえもんのテーマリクエスト、オーシャンアローデビュー20周年記念出発式、
はい、
協力チームで式典をサポート、はい、笠野恵美さん、はい、南くるみさん、はい、中川智美さん、
はい、
これはファンにはたまらない、
ありがとうございました、
南くるみさんは20年前の出発式をニュース今日明日で三浦恒美さんとリポートしています
、へー、はい、すごい、
すごい、歴史を見てます、三浦千秋さんのツイッターのアイコンがクマに変身している、
クマ、クマさん、
クマさん、
クマさんです、
クマさんディレクターじゃないですよ、クマに変身しているそして誰よりもリスナーと交流している、和法調べだそうです、
和法調べです、
はい、わからないですけど、中川さんほんまにツイッター始める企画って番組で期間限定でどうですか、
番組でサポートしていただけるのでしたら、
だからサポートするんでも実質全部僕らが書いてあれね、傀儡でやるっていうのどうですか
やってる風のね、
そうそう、今ハンバーガー屋さんに来てるよ、
どこどこだよ、
そうそう、
かかわいい、
シェイクは美味しいなハートでも全部僕らがガーって書いてるっていう、そういうのどうですか
やりましょう
やりましょう、で一般の人は交流するんだけど全部僕らが編集してるっていう
今言ったらもう全然面白くもなんともない、
面白くないしやってる人かわいそうやんか、これちょっと言えないですね、土曜日のゲストカフェにウィンズ平坂さん、
はい、それはもう番組が伸びているのではないだろうか、
ゲストなのに自分で進行してしまう
前までの流れの関係ですね、
そう
ですね、ね、
最近大峰庄司さんの露出がやたら多い、
うん、
そして声がでかい、
大峰さん元気ですよね、
大峰さん元気ですね、うん、まあ、8月27日にですね県民文化会館でミュージックフェスタというね、
はい、
イベントがあるんですね、
土屋アンナさんが来るという、
そうですよ、うん、土屋アンナさんってどんな人なんでしょうか ね、
うん、ね、テレビでしか見たことがないので
意外と気が合うんじゃないかなと思うんですけど、
チェリーさん行くんですか、
いやわからないです、土曜日なんでね、
わ、うんうん、からないですね、
わからないですね、お昼、あ、夕方4時からですよね、見聞ね、
そうです ね、
4時オープン、
4時オープン5時スタート、
だからいろんな人に来てもらいやすいようにっていう話をちらっと聞いたんで、
うんうんうん、
ちょっとでもまあ見聞のステージに立つ大峰さんっていうのはちょっと見てみたいなとは思いますけどね、学びつながりましょうの持ち時間気にするって
あ、ついに学びが、習慣じゃないけど
格下げになってここに入ってきたつながりましょうの持ち時間、いやこの間は悪いことしたなと思ったのはね、うん、先週の月曜日ですか、
うん、
昼のつながりましょうの時間ね、20分から別の予定が入ってたんで、うん、結構つながりましょうね妄想巻きあったんや、その翌日気にしてたみたいなんで、オンエア前に確認しようって書いてます、
そうですね、はい、それがいいと思いますね、
はい、あとはちょっとこれは言えないようなことがいっぱいありますけど和法ツイートフォロワー減少中っていう。
やめて。
野球前が2500、はい、最大3850、うん、今3500ということで、うん、減少中です、
ね、消さないでね、
はい、充実の解説陣ということで、まあ、高校野球の決勝戦がね、はい、先週あったでしょ。もうちょっと前の話になるんですけど、和歌山大会ね、今年も辛口、うん、辛口解説、僕らね実は色つけてるんですよ、辛口解説と、うんうん、僕ら中だけでね、
うんうんうん、
ダンディー解説とか
ダンディー解説、
ベテラン解説とか、うんうん、いろいろこう僕らの中だけでこうファンの中だけであるんですよ。ポマード決まってるとかね
、なるほど、
ダンディーとかね、
うん、
龍角さんの CM 出てほしいとかね
声的な感じですかね。
そうそう、元生徒のリツイート多いとか、
うん、
いろいろあるんですけど、うん、あんまりちょっとなんかぼやっと書いてますよね。機材はスタッフみんなで手運び、
うん、これ手運びですからね皆さん、
放送席ね階段の上にあるんですよ、うん、だそれを全部下に下ろさなあかんですね、
うん、
めっちゃ重いんですよ。
なんか 3階ぐらいな感じですか。
そうですね、うんうんうん、でね何が重いってやっぱりあの機材、音響系の機材ね、まあ、ケースも頑丈ですし ね、
そうですね、
あれが重くてね
毎年運ぶの大変そうです
ね。ほんまに大変ですね、うん、と思ったらですね、あの NHK さんがですね、やたら人が多くてですね、なんかこうスーパーで入れるあのカゴ車っていうんですけど、はい、あのカゴ車にバーッと置いてバーッと持って行ったんですよ。
わ
そのスーって一番最初に撤収していったんでちょっとショックを受けてしま
った。我々はねよいしょよいしょ、
そうそうよいしょ、
せーのでよいしょよいしょ、
そしたらバーってカゴ車に乗せてバーっていってもそのまま真っ先に撤収していったんでちょっとショックを受けてしまって、でしかもですね、2ドアの冷蔵庫を運んでたんで、
あー冷蔵庫、頑張りましょう
頑張りましょうね。健康診断、
はい、
中川さんは今年は会社では受けてないんでしょうね。
そうなんですよ、ちょっと後で、はい、
あ年齢的にじゃない、
いやじゃなく
予定的にね、
予定的に、ね、はい、
だから今年の健康診断はトラックタイプ、
うんあのね、その車のタイプとか、ね、
いや別に僕いつもは観光バスタイプって書いてるんですけど、僕今年もバスタイプやったと思うんですけどね、うん、要は入り口がいつもトラックじゃなくてバスの後ろにから入るやつ、はいはいはいはい、今年は真ん中から、
ああ
そういう意味ではね、毎年健康診断って結構なんか悩ましいことがあってね、うんうん、いくつかまあ、 あるんですけど、一つはやっぱり検尿をね、あれ会社で取るんですよ、
うんうん、
会社で検尿するんです、コップに、
はい、
じゃーって、
うん、
で当然、まあ、ご存知のように僕おしっこのキレ悪いじゃないですかでちょっとまあもう当然念入りにねするんです、
うんうんうん、
するけど、まあ、ズボンには染みなくてもパンツぐらいには染みるじゃないですか、
うん、
当然キレ悪いから、
そうですね、
でしょ
なんで私こんなこと聞かされてるんだ、いやいや
でね、
うんうん、
でその後普通の診断やったらいいんですけど、うん、あのバリウムとレントゲンなんですよ。
そう
だからパンイチにならなあかんないです。
あ
いきなりバスの中で僕はパンツ1枚にさせられるんです、
うん、
あっと思うんです毎年さっき検尿したどこやと思うやばいと思うんですけど、うん、やっぱりこう長年鍛えた隠す精神で、うん、こう上手い言葉と隠して隠れてないと思うんですけどもう開き直るのはしゃあないですもんね。
そうですね、だって出ちゃってるし
多分もう乾いてると思うんですけども、うん、瞬間でね今暑い季節やから
いやだ、なんか嫌だ
だからあれほんまだから柄的にカモフラージュしやすい柄の時と、うん、なんかグレーのなんか柄のないやつとかやったら
もう
じわってなるやん、
うん、
それがほんまにね、うん、まあ、今年もこうそうしたというかなんかピンチはチャンスみたいなとこはありましたね
、あのバリウムどうでした今日。
いや今年はねちょっとバリウムあの発泡剤を飲んでグーッと押し込んだ後ちょっとゲップ仕掛けたんですけど、うん、もう何も言われなかったですね。もう一杯飲まされなかったです、
うん、
昔ガーって飲んだ後ちょっとゲップしてもう一回ガーって飲まされて2回飲まされたんです
けど、う
ん
う
ん、
もうダメってなりますね、
今年は一応あの2回じゃなくて1回で済んだんで、
うんうん、いろんなポーズ取りました。
取りました。あなんかサディスティックよね、あのレントゲン技
師さん。そうなんですよ。
なあ
そうもうちょっと優しく。
じゃあ俺ねあれいつも思うのはね、やっぱりディレクターっていうのは、まあ、みんな一国一城のね主なんです、うん、普段はみんなもう結構自分のことばっかりやってるんですけどね、それでももうあの車に入った瞬間全員もうなすされるがまんまよね。
そうなんです。
ゴロゴロゴロゴロゴロ。
そう
僕の前にあの大ベテランのね CM ディレクターの M さんが入ってたんですよ、ね、M さんはもう日本を代表するコピーライターで、はい、CM 界ではもう大有名人なんです、うんうん、みんな知ってんねん、
うん、
ねもうずっとすごいでしょ。いっぱいと
その
あのタバコ吸ってる M さんがですよ普段ね。それはもう言いなりよもう
あのポーズ取ってね
ポーズ取ってもうゴロゴロゴロゴロゴロゴロってこっち、うん、体だけ右向いててガー右向いてカバーってバッシャッもう
何の体勢これみたいな。
そうそうそうそれもずっとやってんねんで、
うん、
あれはね罪深いねバリウム検査っていうのは、う
ん、これだけ医学がね、うん 発達していて、 そうそう、そのなんかもうちょっと方法ないのかなと思うんですよ。
もうちょっとな、
何かやり方がないんだろうかと。
ほんまにやで、あれだけは、ほんまに。
あれ苦しいんですよね。
そう、うん、なんか逆さみたいなポーズ、
ね、そう どうなってんの今みたいな、どこに私はいるんだ。
いつも僕あの瞬間にこれもう手離れて持ったらどうすんねやろって、うん、真っ逆さまに落下するやんっていつも思うよ、うん、
全然そんなことないのに無重力と思ってます。
そうそう、思う思う。でもうすごく苦しいもん。
あれ何なんでしょう。
でそんな苦しい状態ではい息吸ってって言われてももう吸われへん、
もう吸えません、うん、吸えないし吐けないし、
そうそうそうそう、
ああああ終わり。
ほんまにあれほんまレントゲン技師の人ね、うん、サディスティックやと思う。ほんまに、
ね、どんな気持ちで撮ってるんですよね。お仕事です
ね。ね、はい、ともちゃん梅シロップに続きビール作りにも、
はい、
ホップ投入。
あ、そうなんですよ、キリンビールの神戸工場というところを、
はいはい、
この間行ってきました、
ええ、
でそこで、キリンビール の一番搾り和歌山作り、
ね、今度出すって言ってましたよね、
はい、10月に出るんです、ええ、でそれの仕込みを、初仕込みの時にみんなで行って、
はいはい、
仕込み式をしようということになりまして、
なるほど、
関わったメンバーとあとマスコミの関係者とか
行って行かしてもったんや、
はい、
楽しみですね。
ました、
出来上がりがね、
麦をこう投入しましたよ。パラパラパラパラ、
ぜひね中川さんの手でパラパラってなった麦が入ったビールがね、10月に発売されます。
手は洗っていますので大丈夫ですよ。
当然です、当然ですけど、はい、まあ、発酵しますからね、
はい、
ぜひファンの皆さんは、そのビールをね、ともちゃんビールを飲んでいただきたいなと思いますね、はい、以上裏和歌山放送ニュースでした。